Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
Minasan, konnichiwa.
Hello.
Toyoubi, ohiru mae no hitotoki, ikaga o sukoshi deshou ka? Kyou mo Oshaberi Brunch no jikan ga yatte kimashita.これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
さあね、今週末は3連休という人も多いと思いますが、
そうですね、私もそうですよ、3連休でございますよ。
お休みですか？
お休みですよ。
いいですね。
すみませんですけどチハリーナは
私は超多忙な3連休ですね。多分今年1年間で一番忙しい3日間になりそうですね。
頑張ってください。
はい、体力勝負です。
頑張ってください。
頑張ります。
はい、
まあ、でもあっという間になんか今週になってから秋が進んだなっていう感じがしますね。
そうですね、今週からはあっという間にかいつの間にか紅葉が進んでおりまして、
そうそうそう、
あれいつの間にかって思ってしまい、感動してましたけど、
なんか私が通常生活しているその平地のところでも結構進んできましたよね。
そうですよね。だからもうなんか、ポッポラとかも
いいです、ね、
黄色いるだし、はいはいはい、あと大学キャンパスを上から見るんですけど、うん、結構赤くなったり、桜の葉っぱもあんまり残ってないような赤い葉っぱになってます、
うん、そうですよね、うん、なんか青森の方ではもう北海道もそうですけど初雪も観測されてね、
はい、向かいにいるチアリナも何かダウンらしきベストを、
はい、
来ておりまして、
一気にこう冬服を引っ張り出してきましたよ。
冬服どころじゃないですね、私まだまだ。
まだですか？
秋な感じですね。
その健康管理法は何なんでしょうか？
それはヨガでしょうか？
ヨガですか？
はい、毎朝10分間やっておりますが、
やっぱりいい、
いいですけど、リラックスしてくるから何でも来いみたいな思うんですけど、でも風邪治らないのでそんなにあんまり効いてないかもしれない
そっか、
はい、
まあ、この3連休でたっぷりと自分の時間を使って直してください。
そうしたいと思います、
はい。アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。さあ雪の話も出ましたけど、まだちょっとね雪の話はしたくないよね。
したくないですよ、
まだちょっとね、
早いです。
秋楽しみたいですもんね。
秋で行きたいと思います。
さあ今日11月1日ということなんですけど、
は
い、
ええ、
多分この放送中に、11時11分11秒が来るでしょうね。すごいよ、
来ますかね、はい、とにかく多いと思います。111ということで、ラッキーでしょうか。
ラッキーな日になるといいですけどね。
そうですね、皆さんラッキーだと思います、うん。
さあまだまだ秋を楽しみたいところなんですが、まあ、先日アニア芸術の秋を楽しんできたんですって。
楽しんできたというか、とってもなんですけども、苦しんでじゃなくて緊張してやってきました。はい、
うん、何をやってきたんでしょうか。
私も8年間陶芸を勉強してますけども。
陶芸、
はい、はい、でそこで私たち、まあ、2人でやってるんですけど、その先生が年だって言って、はい、うん、釜焼いてみろと言われました、
はい。
今までは、まあ、ゴールデンウィーク明けから、まあ、11月までに物を作り、釜の方は先生に任せてしまい、
はい、
甘えました、
はい
はい。で今年はもう年ですからあなたたち頑張りなさいと言われました。
最後まで自分でやりなさいということなんですね。
はい、そうなんです。これはなかなか大変なんですよ。
そう、
はい、まあ、そもそも陶芸というのは土からなるものですよね、
はい。
その土をまあ、ベニリでもあるね、ひも、ビネリもあるんですけども、うん、私たちやってるのは、まあ、そうですね、ろくろに乗せて物事を作るんですね、うん、
はい。
でそれ結構水使うんですけども、その水をまず、はい、ならないように干していきます、
うん。
今度は特殊な釉薬かけない限りで、うん、普通は素焼きというものをします、
はい。
それで素焼きできたらまず薬かけたりしますけども、その薬かけたものをまたさらにもう2度目、
はい、
もう一度焼きます、
はい。
これは本焼きというものです。
ほう、じゃあ素焼きというのは薬をかけずそのまま焼くことを言うし、
そうなんです、
薬をかけて焼くことを本焼きというんですね。
そうなんです、はい、はい。で私たちはその釜というのはガス釜、
うん、
先生のガス釜を使ってやってましたけども、他のやり方だと、まあ、電気釜もあったり、うん、あとは、まあ、例えば備前とかシノとか、うん、そういうちょっと渋い方をやりたい人は、のぼり釜、まあ、全部薪で焼くというのもあります。あ、
ね、はいはいはい、
これは、まあ、そういうんじゃないんですけど、私たちは、まあ、ガスを使ってやります、
うん。
はい、そうするとまずあの釜をいっぱい物を入れます、
はい、
あの素焼きから語ると、素焼きというのは、750度から800度までになってその土が、固くなります、
はい、
あのまあ茶色になります、まあ、あのみんな植鉢を想像すればいいと思いますが、うん、それを徐々にあの気温を上げないといけませんということで、はい、これはまあ5時間釜を焼くんですけども、
5時間もすごいですね、
は
い、
あの0から750度までですからこれ一気にできませんよね。でガスのバーナーの6つがあるんですけども、はい、その6本のまんべんなくちょっとずつつけながらあの温度調整していくんですけども、それをあの、まあ、あのそうですね、まず6つのバーナーになったら今度はガス圧を上げながら、うん、あのよくあの温度計を見て確認します。で一旦750度に達したらまあ大丈夫でしょうということで、うん、ちょっと釜の中覗きそれで、はい、あのはい終わります。それで素焼きできますね、
はい、
でそもそも釜の中を見るときにあのその物がもうオレンジに光ります。なのであのもうそれこそあの火山な感じ、
はい、
というふうにあの思えばいいかと思います、はい、
0度から750度まで徐々に上げていくんですね。
そうなんですね。これは、5時間かけてやるんですけども、確かにそうですね40分ずつでやっていくんですので、まあ、あの4時間でやっていきます。40分ずつをバーナーあの加えてやって、あとガス圧を上げて、で例えばあの天気悪い時とか風がある時になかなかうまくガスが、うん、あの熱くならず大変なことになったり、さすがにあの300度前後で私の大きな器がパンってなってしまい、あの破れました。あの、はい、残念ですけども作り悪いのであの空気が入ってたようなので、
ね、
それによってあのちゃんと閉まらないと割れるという体験もしてきました。
もう割れてもでも中にはもう見てもあ割れたんだで終わっちゃって、うん、取ることはできない
ですね。できません。これはまた待つしかない。それなかなか気温が上がらなくなって、これはさすが先生もあのそばに見守ってくださったんですけど、まあこれは木と破片がバーナーの上に落ちたんですねって言って、
うん、
外から一つのバーナーを取って、うん、まあ、ガス消して、うん、取ってさすが破片入って取り出しまだ入れて釜まだ6つに まだ徐々に温度を上げてきたんですけど、ハラハラドキです、ドキドキですよ。
暑いでしょうね。
暑かったです、はい、まあ、これはまあ素焼きというものなんですけども、今度はその素焼きをまあちょっと冷まして、まあ、1週間冷ましてから釉薬をかけます。
はい、
はい、その釉薬をかけて今度は、釜に入れます。で釉薬はもちろん例えばあの黒色とか白色とか、うん、あとは青色とか赤とか、うん、いろんなありますよね、うん、はい、それはその釜の中の場所とか、上の方が暖かいんだけど下の方がそれほど暖かくないような、うん、あのもあって、例えば溶かしやすい釉薬だと下の方そんなに熱くならないとこに入れておくとか、うん、そういう計算もしつつで翻訳に挑むんですね、
うん、
はい、でその翻訳なんですけども、あの素焼きというのは5時間かけてやったんですけども、はい、今度翻訳というのは朝5時集合ということで、
はい、
あの朝の4時起きて5時に釜元を目指して、
はい、
真っ黒の中で寒くて着火して、はい、2時まで焼きっぱなしです。
2時までということは
8時間、9時間ですね、でさすがにあの、うん、そうですね、9時間ですね。でその私たちはもうあくまでも趣味でやってますので、うん、そこであの人生立ってないのではいいんですけども、うん、これをあの翻訳は本当にあのプロの焼き物あ の学科さんだったらもうそこでダメになったら、うん、もうパーなんですね。
そうね、
収入もパーだし、うん、素材もパーだし、あのもう大変なドキドキ緊張感が湧くんですね、
うんうん、
はい、でそれをあの先生がお前ら頑張りなさいと、
はい、
いうことで、はい、あの一緒に勉強しているお友達が、彼女は、まあ、あのちょっと 2,3 回経験したこともあって、私はあくまでもアシスタントの役割だったんですけど、
うんうんうんうん、
そこもまだあのさっきの素焼きと同じように徐々にあの6つのバーナーに火をつけて、
はい、
そこであのまたあのちょっとずつあのガス圧も上げながら、
うん、
1000度までを、うん、あの釜を熱くします。
1000 度ですか。
鮮度ですね。
どんな状態になるんだろう、鮮度って。
鮮度というのはかなり熱くなりまして、釜の中はもう見えなくなるんですね。
あ、そうなんだ。
全部オレンジです。要するに太陽を見た、直光を見たみたいな感覚なんですよ。でその、太陽を見たんですけども、で今度は鮮度から目指したいのは1230度です。
うん、
1230度というのは釉薬をちょうどいい加減に、うん、溶かしていくんですね。
うん、
なのでそうですね、その鮮度からは、まあ、熱いもんですから、うん、なかなか温度上げない、上げられない、
はいはい、
それこそ風があったりとか、そのいろんな状況によってよくわからないんですけども、うん、なかなか上げないとか、どうしましょうという、うん、こともあって、私たちラッキーなことにやった時に風ほとんど降らなかった、風が吹いてなかったので、はいはい、煙突は綺麗にみんな多分というか蒸気とかみんな上に行って、うん、でも大変静かにじっとりと窯が焼いてきたんですね。で今度は本当に10分ずつチェックしていくんですけども、その1200度あたりからもう徐々に釉薬が溶かしていくんですけども、うん、でそのいつまで割ればいいのかわからないんですよね。はいはい、で大変熱いので、その焼く準備にあたって破片にちょっと釉薬かけておきます。うん、それを釜のドアには2つの穴が開くんですけど、うん、そこに火バサミで出せるような仕組みあるんですね。
はいはい
はい、それで1200度あたりからはこれを出してみます。うん、これは色味っていうんですね。うん、で色味をします。
はい、
でその色味が OK だったら、釉薬が徐々に溶かしたら、うん、まあそれで終わりと、うん、いうことになります。はい、ということで、これも無事に1230度あたりまで上がってきて、これってその時はもう1時半ですね。だいぶ朦朧してきますよ、朝5時からずっと。
そうだよね、
緊張しつつでこの釜をちょっとずつ見守ってやっていくんですけど、はい、無事に溶かして、うん、明日とうとう釜開きです。
あ、開けるんだ。
開けます。まだわからないんです。だからどうなることやらです。
ということでさ、翻訳やったら何日間そのまんまもう置いて、はい、
開けられないです。だってびっくりしますよね、みんなものすごく熱いので。
そう、ね、そうだね、
はいどうぞみたいな、開けちゃったらもうみんなひゃって、もうひび割れるかもしれないとか、あと色は変わるかもしれないし、ダメですね。
楽しみだね。
いやハラハラですね。ドキドキです。本当にもちろんものを作るにあたって、あ、これはきっとそういう色になればいいんだなって思って釉薬かけるんですけども、釜に入れてからはもう火の任せですから、わかりません。
そうですか。
はい、
大変でした。じゃあ、ぜひね、写真撮って見せてください。
はい、ブログにアップしますので、はい、ぜひ見てみてください。はい、
アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
Stronger voice.
Did you know that? Aha!
さあ、アンニャ、今日のメインディッシュは何ですか？
はい、今日は焼き物を語ってたもんですから、
はい、
ちょっと焼き物の器、ちょっと感動した器を紹介したいと思います。
はい、
今新潟の、磐田島、新潟県立磐田島美術館では糸着珠と、宮古の美術という京都の細見美術館、まあ、細見コレクションという展示会やってますよね。
はい、
でそこには、大体出てるのは絵師ですから画家なんですね。まあ、糸着珠は大変有名なんですけども、うん、そうですね、京都の絵画とか賞とか、うん、そういうものを集めて、あとは絵巻物もあったり、そうですね、あとちょっとした漆だから漆器も、うん、展示されます。なかなか素敵なものなんです。はい、ここを見に行きましたけども、
はい、
そこで、2つの、器に出会いましたけども、ほとんど器が展示されなかったんですけども、うん、1つは、シノ焼きという白い焼きなんですけども、白い釉薬なんですけども、大変有名な、弁慶という抹茶茶碗なんですけども、うん、まあ、一筆な形してて、ちょっと梨地のような白い 予約になって、あとはちょっとした墨絵のように橋と家の形があるんですけども、うん、屋根のようなものがついてる、あ、山ですね、失礼しました。ということで、とっても素敵なものなんですね。まあ、マチャジャワの四角するものなんですよ。これもとってもアブストラクト、まあ抽象的なんですから、こんな江戸時代の中期だと思うんですけども、そこ、1800年前ぐらいですので、それは200年以上も経っても、こんな斬新なデザインをされてるなんて、日本って恐るべしと思いました。
すごいですね。
すごいんです。で、もう一つ、もっとすごいのは、隣にあったんですけども、はい、これは今度、瀬戸の黒い、まあ、ちょっと、そうですね、黒い釉薬を使ったものなんですけども、黒いオリーベの、ものなんですが、これもちょっと一筆な、ちょっと背が低い、お茶碗になってるんですけど、そこに、しましまになってて、前の方に、三つの線もあってて、まあ、それこそラジオの、電波みたいなものを想像すればいいかもしれないですけども、ここでなんと、白黒に、うん、交代、して、その装飾を、施してるんですよ。もう、全体的には黒で、その、白黒のチェックな感じで、なってますので、これもまだものすごい古いものですので、
はい、
なんという斬新なアボンギャードな抹茶茶碗でしょうと。ということで、もとても一目惚れしてしまいました。
時代的にはどのくらいでしょうね。
そうですね。これは江戸時代になってますので、弁慶の方はもっと古いですね。桃山時代だ。志野の方が、とても古いものなので、うん、これは、そうですね。16世紀になりますが、うん、黒いものが、これは江戸中期でか、前期になってますので、うん、これはだから、うん、そうですね。17世紀の、うん、真ん中ぐらいでしょうという思いますけども。
ということは、安土桃山って1500年代ですよね。
そうなんです。だからすごいですね。ものすごく古いです。はい。
500年以上。
はい。
すごいね。
それにもかかわらず、こんな現代的な、ものが、土と火と釉薬でできてるなんて。
その時代の人はこれを使って抹茶を飲んでたんだろうな。
素晴らしいですよ。だからもう、ね、とても感激でした。
すごいですね。
ちなみにこの糸着中なんですけども、とっても動物の墨絵もとても多いんですけども、あと花とか、うん、そうですね、そういうのも見えますので、うん、大変おすすめです。とてもいろんな、源氏物語の絵巻物から、そうですね、まあ、ちょっと大正時代の、掛け軸もあったかと思うんですけど、うん、そこまでも言えますので、とってもおすすめです。
はい、11月の3日までですかね。
連休の最終日やってますので、はい、ぜひお出かけください、
はい、
とてもおすすめします。
さあ、そして最後にもう一つお出かけいきましょうか。
はい、そうですね、今度また村上なんですけども、ギャラリー&喫茶ポポラーレというところがあるんですけども、そこに、木曜日から、新地亀田島という、布、まあ生地とか洋服とかエプロンバッグ小物などで亀田島の、布を使って、展示してるんですね、うん、あそこは、濃いも飲めますのでなかなかいいところで、ちょっとした優雅な時間の、そうですね、過ごせます。これは村上市にあるんですけども、ギャラリー喫茶ポポラーレで亀田島新地という、なかなか渋いしましましてますよ。亀田島は私すごい気になってて、うん、実は訪れたいんですけど、うん、なかなか色合いとかとっても面白いしましまになってますので、うん、ちょっと藍染めな感じではないんだけど、まあ、ちょっとあんまりキラキラしてない色合いですけども、うん、紺色とか、うん、赤とか灰色とかそういう風に使って、布を作ってるのでなかなかいいと思いますよ、うん、それは水曜日休みなんですけども、
はい、
村上署警察があるんですけども、そこに、近くにあるので多分聞けばすぐ分かると思いますけども、うん、そうですね、水曜日休みなので10時から6時までオープンしてますので、もちろん、無料になっております。
こんなの見ながらね、美味しいコーヒー飲んだらゆっくりできるんだろうな。
いいですよ、おすすめします、
はい、ぜひ、ね、お出かけいただきたいと思います。
アンナと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さ た今日は芸術の秋ということで、はい、しっぽりと入ってしまいました私。
そうですか。
いい、私もねいつかはろくろ回してみたいなと思うんですよ。
わかります。あのこれを教えてあげたいくらいですけど、なかなかあのこういう設備も必要ですから大変なんです。そうですね。なのであのもうちょっと待ってください。
あにゃもともとどういうきっかけでやろうと思ったの？
あの私すごい和食好きで、その、はいはいはい、食べ物ですね。で日本の美味しいものを食べに行くときにあのいつも斬新な器も使ってあの盛り付けるわけじゃないですか、はいはいはい、であのヨーロッパだと全部同じじゃないですか、はい、で日本だとそのあの出てくるものによってその旬の時と季節と色と内容と全部考えて器を選ぶじゃないですか。
うそうですね。
でそれ の, あの遊び心がすごい好きで、あのそうですね、あの焼き物作りたいなと思いました。
うん、うん、すごい素敵なきっかけですね。
はい、美味しいですよ。まず美味しい。
そうですね、
はい、美味しい。
お皿の上の まさに芸術ですよね。
はい、日本料理素晴らしいですからね、和食は。
そうですね、はい、私もいつかぜひアンニャから教えてもらいたいなと思います。
そう、教えてあげたいですね。
さあ3連休ということでね、皆さんこれからお出かけの方もいらっしゃると思いますが、楽しいそして素敵な3連休を過ごしいただきたいと思います。アンニャは？
私は、一応3日の月曜日に歩く予定なんですよね。送り田を半分まで参加する予定ですが、雨次第気温次第でやるかやらないかっていう、わからないです。
そうですか。
チャリなお仕事、
はい、頑張
負けないで
皆さんも頑張ってください。ということでここまでのお相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、
バイバイ。